耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第665回11月20日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの中で株をやっている人はいるでしょうか。僕はですね、知り合いに株をやっている人がいたので、10月のね、大暴落の時に電話をしてみたんですよ。どう？と。でですね、彼が言った言葉がですね、日経連動型の債券を持っているので、今の日経平均でいくと今債券の利率が下限値になっちゃうんだよねーと嘆いていたんですけれども、電話口で僕は一瞬何を言ってんのかなってよくわからなかったんですね。初めて聞く言葉が多かったもので、というわけでですね、調べてみたんですけども、なんかとんでもないことになったのはよくわかりました。というわけでですね、10月の大暴落を僕なりに振り返ってみたんですけども、皆さんもいろんな思い出があるんじゃないでしょうか。なんかタレントのね、小倉優子さんもなんか損しちゃいましたとかテレビで言ってましたけども、一体いくら損しちゃったんでしょうね。はい、というわけで今回は経済に関するお話をご紹介していこうと思います。今現在ね、マーケットでは世界恐慌の懸念が広がっていますが、では世界恐慌といえば昔も一回ありましたよね。あの時代は一体どんなことが起きたのか、そんなことを学べる一冊です。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回ご紹介する本は日経 BP 社より出ておりますジョン・ケネス・ガルブレイス著、村井明子役、大暴落1929という本です。この本はですね、1955年に初版が発行された古典的名作の復刻版です。現代はザ・グレート・クラッシュ1929というんですけども、金融関係者の方にはですね、バイブル的な本と言えるんじゃないでしょうか。日本ではですね、今まで何度か翻訳出版されていまして、すでに絶版となっていたんですが、以前大恐慌というね、タイトルだったらしいです。でね、この9月に新たに訳し直されて、この復刻されたのが、こちらの本、大暴落1929なんですけれども、何度もこの本、再版されるたびにですね、バブルとかね、株安とか、何事かが起きているというね、ジンクスがあるんだそうです。何かが起きてから本が出るんじゃなくて、本が出てから何か起きるってあたりがね、すごい怖いんですけれども、本の帯にもですね、バブル崩壊、株価暴落の後に必ず読まれる恐慌論の名著とあります。というわけで、この前の大暴落で痛い目をね、被った人は見て損がないんじゃないでしょうかと。損してますけどね、すでに。はい、ではですね、ここで著者、ジョン・ケネス・ガルブレイスさんのプロフィールをご紹介いたします。彼はですね、1908年生まれ、カナダ出身の経済学者。主流派経済学の狭い理論的方法の枠を出して、時代感覚にあふれた旺盛な執筆活動で、アメリカの資本主義、豊かな社会、新しい産業国家などの世界的なベストセラーを量産しています。で、またハーバード大学の教授でもある方です。さらにジョン・F・ケネディ大統領と友人でもあり、ケネディ政権時代にはインド大使を務めた経験があります。でしかもこのガルブレイスさん、なんとね、身長が2メートルを超えているそうで、偉大な業績と相まって経済学の巨人とも評されています。そして、2年前の2006年に97歳でお亡くなりになっております。そんなガルブレイスさんが書かれたこちらの本、内容はですね、1920年代の好況に沸くアメリカが、1929年秋から1941年まで続く大恐慌にいかにして突入したのかというのをですね、淡々と、ノンフィクションで丹念に書いております。
10月24日木曜日、歴史をひも解くと、この日が1929年の恐慌相場が始まった日とされている。確かに混乱や恐怖や動揺の度合いから考えれば、そうみなされてもおかしくない。この日の出来高はなんと1,289,4,650株に達し、その多くが持ち主の夢と希望を打ち砕くような値で取引された。株取引をめぐる謎はあれど、売る人がいれば必ず買う人が現れるのが最大の謎と言うべきだろう。だが1929年10月24日に必ずということはありえないと誰もが思い知った。買い手が一家の現れないという事態が頻頻と起き、一本上して下げてからでなければ買いは入らなかった。とはいえ、暴落が暴落を呼ぶ恐慌相場が一日中続いたわけではない。 大混乱に襲われたのは前場だった。寄り付きは静かで、しばらくは値動きも落ち着いていたが、次第に取引が膨らみ株価が下がり始める。またもや株価速報が遅れ、相場が下げ急ぐにつれて遅れはひどくなった。11時には市場は凄まじい老媒売り一色となる。国中のあちこちで証券会社の店頭に大勢が詰めかけ、端末は遅れに遅れながらおぞましい数字を吐き出していく。一部の銘柄は債券用の端末からリアルタイムで株価が打ち出されたが、それは株用の端末が伝える数時間前の株価をさらに下回っていた。これで先行き不透明感は一段と強まり、売り急ぐ人は増える一方になる。お衣装を払えない人の担保株は売り払われた。11時半には市場は激しい恐怖に覆われ、出口の見えない状態に陥る。まさにパニックだった。
はい、というわけでいきなり本の一部を聞いていただいたんですけども、怖いですよね。しかもこれまだ午前中のお話です。というわけでですね、まあ、その様子を垣間見たところで、この本の章別構成なんですが、第1章夢見る投資家、第2章当局の立場、第3章ゴールドマンサックス登場、第4章夢の終わり、第5章大暴落、第6章事態の悪化、第7章暴落後の日々1、第8章暴落後の日々2、第9章原因と結果、というふうに9章構成でお送りしています。なんか大暴落の後からどんどんどんどん暗くなっていくんですけどもね。まあ、あの最後の第9章原因と結果では、なぜ大暴落が起こったのかというのがね、非常に客観的に分析されています。1929年当時の経済は不健全であった、そうガルブレイスさんは言っています。これがね、その後10年間にわたる大恐慌につながったんだそうです。不健全さに関するこの経済的な弱点はですね、まあ、所得分配、企業構造、銀行システム、対外収支、専門家の経済知識のこの5つであると述べられています。まあ、現在ではね、この5つの問題点は解決しているのでしょうか。というわけでですね、まあ、今年の大暴落もですね、やっぱり歴史は繰り返してしまったのかななんてこの本を見ると思います。80年近く経ってるんですけどもね、やっぱ人間同じことをしてしまうと。というわけで1920年代とね、現在を比較しながら、まあ、世界恐慌が今どのような方向に進んで、まあ、どういった矛盾を抱えているのか、まあ、歴史から学ぶといいますかね、この本十分に考える手がかりを与えてくれると思います。歴史に残る大恐慌がいかにして起こったのか、こちらを読んで学んでみてください。で最後になりますが、前書きよりねガルブレイスさんの言葉をご紹介します。ちなみにこの前書きは1997年に再版された時に書き直されてるんですけども、ガルブレイスさんのその1997年当時の言葉なんか今でも当てはまる気がするんです。ではどうぞ。
もし今株価が下落に転じ天罰の日を迎えるとしたら、確実に予想できることがいくつかある。ある調査によると、アメリカ人の4人に1人は直接間接に株式市場に関わっているという。株価が落ち込めばこの人たちは財布の紐を締めるだろう。中でも耐久消費財への支出を控え、相当額に達したクレジットカードの残高を何とか減らそうとするはずだ。こうした行動が景気を減速させる。とはいえ1929年の大暴落後ほどひどいことになるまい。当時はひ弱で預金保険もなかった。証券市場よりも農作物市場の方が重要な地位を占めていたが、こちらは特に脆弱だった。おまけに失業保険、福祉給付、社会保障といったセーフティーネットも整備されていなかった。今ではこれらは全て改善されている。だがそれでも景気後退は起こりうるし、それはごく正常なことだ。そうなった時、政府はきっと国民を安心させようと決まり文句を言うだろう。市場が怪しい雲行きになった時の常套句、 すなわち経済は基本的には健全であるとか、ファンダメンタルズは問題ないというものだ。このセリフを聞かされたら、何かがうまくいっていないと考える方がいい。私は予想はしない。歴史が生き生きと語りかけてくることを書き留めるだけである。大暴落1929。ジョン・ケネス・ガルブレイス著、村井明子役。日経 BP 社より税込み2310円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。僕の感想としてはですね、1929年のことなんですけれども、読み物として面白かったです。なんかもうフィクションとしても楽しめちゃうんじゃないかなと思ったけど、これ本当にあったことなんだなっていう驚き、よくあるじゃないですか、そういう読み物。もうそんな感じでですね、大恐慌とか世界恐慌ってね、歴史の教科書載ってましたけども、実際ね、大人になってからね、こういった事件を詳しく知るとまた違ったね、感動が味わえますね。感動というのかな、感動と言っちゃ違うかもしれないですけど、面白さですね。皆さんね、これを機にぜひ世界恐慌をね、詳しく知らないとか、そういう人多いと思いますので、読み物としてね、楽しんで、そして勉強してみてください。意外と今にも役立つ教訓というのがその辺に転がっています。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。